小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。最近では定年を過ぎ65歳を過ぎても働き続ける方が多くいます。働く理由を調査した結果によると、60歳から64歳は生活の糧を得るためという回答が最も多く見られました。確かに年金問題や物価の上昇などを考えると、働かざるを得ない現実的な問題もあるかもしれません。しかし65歳以上になると、健康にいいから社会参加のためという理由が増えていて、仕事に生きる価値や意味を見出している人が多いことがわかります。と考えると、働き続けることは寿命を延ばすのではないかという感じがしてきます。人は活力がなければ生きていけません。そしてその源の一つに人とのつながりがあります。働くことで人とのつながりを保ち続けているので、健康にいいのかもしれませんね。つながりを求める高齢者がいる一方で、一人暮らしや夫婦のみで暮らす方も増えています。誰かと一緒に暮らしている人はほぼ毎日会話の機会がありますが、一人暮らしの方はそれより少ないことが推測できます。人との交流や外出が少ない高齢者は健康リスクが高いことが様々な研究で分かっています。他の人との交流が月1回から週1回未満だと、要介護、認知症、早く亡くなる確率が 1.34 倍高くなります。ご自宅で会話をすることが少ない方は、ぜひ外で人と会う機会を作ってください。人と会話をするだけで、硬くなっていた表情筋はほぐれてきます。つまり、外出先でいろいろな方とお話をするだけで、将来の健康につながるということですね。お休みの日は、ぜひご友人やご家族と買い物レジャーを楽しんでください。はい、もちろんお散歩も楽しんでください。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストをお呼びして今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。お知らせの後に私が先月お散歩したスポットを紹介していきます。お楽しみに。それでは CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
さて、改めまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。さあ、前回から始まった新番組、まあ、通算8回目のこちらのラジ散歩ですが、基本的には東京の観光スポットを紹介しますが、今回は東京ちょっと離れたところを紹介しようと思います。はい、まずは草津熱帯圏というところです。さあ、こちらは群馬県草津市にある動物園なんですけども、飼育する爬虫類の種類が日本一というね、動物園なんです。1970年10月10日に開業と、今から約43年前にオープンした動物園なんですけども、過去に一世風靡をしたエリマキトカゲや世界最大のカブトムシヘラクレスオオカブトが日本で初めて公開されたのが、 実はこちらの動物園なんですね。約250種類1000頭の動物を飼育されていますけども、ゾウやキリン、ライオン、トラなどの大型動物や猛獣は飼育していません。主に飼育されている動物は哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、あとは節足動物です。なんですけども、ワニやラマっていう動物、まあ大型ですよね、あれはいましたね、私が行った時は。はい、まあこれ もワニもね、猛獣だと思うんですけども、あのネットで調べると、まあ猛獣の分類には入ってないのかなという感じだったんですが、実際行ってみて思ったのが、もうね、この話だけになっちゃうかもしれないんですけど、今日はキツネザルっていう猿がいるんですよ、哺乳類が。それがね、とにかく可愛いんです。私が行った時は、まあバナナ食べてたんですけど、ちっちゃい手でバナナ掴んで、ちっちゃな口で、まあ目いっぱい口を開けてね、バナナをね食べてるんですよ。その様子がすごい可愛くて、一回動画上げたんですけど、また改めて、この回が放送されたらそちらの動画上げようと思います。でこちらのキツネザル、実は触れることができて、他にも触れる動物、触れられる動物というのがいますので、動物好きな方はぜひ行っていただきたいと思います。あとこちらの動物園、ペット同伴 OK です。珍しいですね、ペット同伴 OK の動物園って。なんですが、まあもちろんね、動物同士ですから威嚇しないように、まあその園内にいる動物との距離っていうのは気をつけてください。さあ、そして、こちらはちょっと切実な話になってしまいますけども、草津熱帯圏は数少ない民営の動物園です。実は日本の動物園のほとんどは国や自治体、あとは大企業が運営しています。草津熱帯圏を運営している会社は小さい会社ですので、運営は大変なようです。実際東日本大震災の後は経営が非常に苦しくなってしまって、現在ではサポーター制度というのを導入しています。こちらは会費1万円で3年間本人の入園料が無料、同行者は4名まで入園料が3割引きという特典がついてます。また動物が食べる野菜や果物の寄付も受け入れていますので、こちら Amazon の欲しいものリストから支援可能です。ぜひこういった、支援サービスというんですかね、支援を使ってこちらの動物園、草津熱帯圏を応援していただきたいなと私は思います。まあ私自身も小規模事業者なので、同じ立場として中小企業の方はね、頑張ってほしいと思ってますので、皆さんもぜひ応援してあげてください。さあ、そして2カ所目ですね。2カ所目は平和記念展示資料館というところです。はい、こちらはですね、西新宿の新宿住友ビル33階にある戦争に関する展示なんですけども、実はですね、他の戦争の資料館とちょっと違って、兵士、戦後強制抑留者、海外からの引き上げ者の3つのブースに分かれて資料が展示されています。戦争中はもちろん、戦争が終わってからも苦しくて辛い体験はあります。むしろそちらの方が長かったんじゃないかなというふうに感じています。特に太平洋戦争の敗戦国だった日本は資源が減ってしまって、国土もめちゃくちゃだったはずです。日常的な生活用品を手に入れるのも一苦労だったんじゃないでしょうか。引き上げ者に対して差別もあったと思います。ネットや SNS を見ると、まあこういうね、戦争に関する言説っていうのは今の時期は多いと思いますが、まあ大体強い言葉だったりとか、相手を非難する言葉だったりとか、あとは自分たちを鼓舞するようなね、勇ましい言葉が並んでますけども、この資料館はそうではありません。豊富な資料を用いて、 淡々と戦争の苦しさや悲惨さを伝えています。ですがその中にも人間らしいエピソードがありましたので一つここで紹介します。戦後たくさんの方がソ連に抑留されました。その収容所の環境というのはとても悪いもので、一日の食事がパンとけれどスープだけというのが毎日続いていたようです。しかもマイナス何十度という世界ですから、この時期たくさんの方が亡くなられています。ある日一人の日本兵がソ連兵の格好を見ていたところ、そのソ連兵の洋服がボロボロになっていることに気がつきました。そこでその日本兵は自分が着ていたコートの袖を取り外してソ連兵のパンと交換したようです。はい、こういうねほっこりしたエピソードもあるんですけども、やはりそこは戦争です。戦う人間だけではなくてその周りの人も不幸にしている。それがよくわかる資料館でした。この資料館はソ連ウクライナ戦争にも言及していまして、そのためのスペースというのがありました。印象的だったのはソ連そしてウクライナを非難するのではなくて戦争そのものを否定していたことです。罪を憎んで人を憎まずというのはまさしくこの資料館のことだと思います。特定のイデオロギーに属さず戦争のことを学べるバランスの良い資料館でした。とても情報量が多い資料館ですので、行くときは、時間があるときにぜひ行ってみてください。新宿住友ビル33階にある平和記念展示資料館は都営大江戸線都庁前駅より徒歩で約1分、東京メトロ丸の内線西新宿駅より徒歩で約5分、 JR 線小田急線京王線新宿駅西口から徒歩で約10分、入館料は無料です。さて余談なんですけども、実はこの新宿住友ビルの1階にある三角広場というところがなかなか良かったので紹介したいと思います。私が行った時はストリートピアノがあって、そこでゆっくりできました。だいたいね15分ほどぼーっとしてましたね。大人子供含めて5人ほどのストリートピアニストが弾いてたんですけども、まあ皆さんうまいんですよ。まあ当たり前ですけどね、ストリートピアノで下手な演奏を聞かされたらなんか嫌な気分になるじゃないですか。ちょっと失礼ですけど、曲を弾き終わるとそこにいる人がね拍手するっていうルールが自然に出来上がっていて、しかもそのビルの1階なので体育館ぐらい広いんですよね。はい、すごく広いところなので、そこにピアノがポツンと置いてありますから、ピアノの音がねとても反響していたのもすごく趣がありましたね。はにかみながらピアノを離れる子供とか、一礼してクールに立ち去る大人とか、そういうねピアニストに注目するのもとても面白かったです。まあなんだかビルの1階でピアノの発表会を見ているような感じでしたね。皆さんもぜひ行っていただきたいんですが、普段はイベントスペースとして使われているようですので、行かれる際は事前にご確認ください。そして3カ所目はクラフトビールバーポッドキャストスタジオ雑談です。場所は東中野駅徒歩5分、その名の通り雑談がコンセプトのバーで、いろいろなクラフトビールが飲めます。そしてなんとこのバーの特徴は録音スタジオがついていることです。今私も録音スタジオでこちらの音声収録していますけども、まさしくねこんな感じのスタジオがついています。ビールを飲みながら音声の収録できるって良くないですか。しかも配信もできるみたいなんですよ。いいですよね、すごく。私こちら8月の月末ポッドキャスターの交流会に参加した時にお邪魔しました。 2.5 次元推しがテーマの番組だったりとか、主婦の方が番組をされていたりとか、シルバー世代の方が番組を持っていたりとか、面白い出会いがあって収穫もありました。情報交換の場として今も定期的に行っていまして、この間はトレーニング小説を教えてもらいました。その時小説紹介していただいた小説は我が友スミスっていうね、小説なんですけども、このスミスっていうのはスミスマシンっていうジムによく置いてあるバーベルとかじゃない機械式のトレーニング器具ありますよね。あれのことなんですよね。それを小説のタイトルにしているところがすごいなと思って、紹介文にも前代未聞の筋トレ小説誕生と書いてあります。作者は石田佳穂さん。こちらのデビュー作で第45回スバル文学賞佳作受賞しています。そしてなんと芥川賞の候補にもなったようです。すごいですね。全然知らなかったんですけど、まあ、こちらの内容なんですけども、筋トレに励む会社員の女性がボディービルへの大会に出場するんですが、そこでいろいろなことがあって、もやもやとした思いを抱えたまま大会を迎えて、その大会当日に驚くような行動をこの女性が取るという小説だようです。ちょっと見たいな、見たいじゃないですね、読みたいなと今思ってますので、こちら読んだら番組の中で感想をお話ししたいと思います。さあ、お話は戻りまして、ポッドキャストバー、クラフトビールバー&ポッドキャストスタジオ雑談、こじんまりとしていいバーなので、ね、音声配信とかポッドキャストとかラジオに興味がない方もぜひ行ってみてください。週替わりでスパイスカレーが提供されているんですけども、ここのカレーはここ数年食べたスパイスカレーの中でもかなりレベルが高くて美味しかったです。なのでカレー好きな方はぜひ行ってください。さて、今回はですね、3箇所紹介しましたね。草津熱帯圏、そして平和記念展示資料館、そしてクラフトビールバー&ポッドキャストスタジオ雑談の3箇所でしたが、先にここで次回のお知らせをしておきますと、次回は立川市についてお話をしようと思います。さあ、次回お話しする予定のお話は、ちょっと今お話しするとですね、話ってばっかりちゃいましたね。はい、防災について遊びながら学べる資料館とか、超巨大角煮が出てくる中華料理とか、立川駅前にある109個のアート作品だとか、はい、こちらについて少しお話をしようかなと思ってます。今後は一つの場所に行ってそこのスポットをいくつか紹介するという形もありかなと思ってますので、ちょっとそこはいろいろと試行錯誤しながら今後はお伝えしていきたいと思います。はい、こんな場所に行ってみてとか、こういう面白いお散歩スポットがあるよという方はぜひメールで教えてください。私そこに行って番組の中でお話をしたいと思います。はい、それでは CM の後はエンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、ラジ散歩第2回いかがだったでしょうか。前回もお伝えしましたけども、今後はゲストをお呼びする回も作っていく予定です。ぜひ楽しみにしてください。さあ、この時間を利用してコーナーを紹介します。私のラジ散歩。あなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーです。赤江珠緒さんのトンチンカンなトークを聞いてお散歩中に飲んでいたコーヒーを吹き出してしまったとか、 そういうね、面白い話も募集していますし、イージーリスニングを聞きながら公園を散歩していますとか、そういうのんびりとした話題があればぜひ教えてください。そしてラジさんポッドキャストというポッドキャスト番組も連動して配信しています。こちらは番外編として散歩している実際の様子を配信する10分の番組です。最後にお知らせです。私本業がパーソナルトレーナーです。東京久我山吉祥寺でアサーティブフィットネスというパーソナルトレーニングを主催していて、中高年の皆さんの夢を叶えるトレーニングを提供しています。ご興味のある方は東京ネットラジオの番組ページからご確認ください。ダイエットやボディメイク、体力強化、痛みの改善をして自分の夢を叶えたいという方におすすめです。さあ、というわけで、あっという間に第2回も終了してしまいました。はい、また来月皆さんとお会いできる機会を楽しみにしています。最後にスタッフを紹介しましょう。本日のラジ散歩は慶吾、綾部健三郎、そしてお散歩ナビゲーターの小森裕二がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。